お母さんには内緒だよ。
どうして？
だって僕たちが魔法使いだって言ったらお母さんびっくりしちゃうでしょ。
そっか、じゃあお母さんのために料理を作ろう。
そうだね、僕たちは魔法使いだから何でも作れるもんね。
誕生日だもんね。
誕生日だからね。
せん越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
魔法使いというのはどこで分岐をすれば慣れたものなんでしょうか。どこでどういった人生を歩めば魔法使いにならないかいと迎えが来てくれたんでしょうか。どうも、シロでございます。なりたかったな、魔法使い。皆さんは何かなりたかったものはありますか？まあもちろんね、戦隊ヒーローとか、もちろんそのね、魔法使いとかいろいろあると思いますけれども、私はもう圧倒的に魔法が使いたかったです。だから中学高校時代はちょっとこう、あのいわゆる中二的な方に行きました。皆さんはどんな思い出がありますか？いつかぜひ聞かせてください。この番組はありとあらゆる演劇情報をお届けする番組でございます。今回は私利私欲に走った感ちょっと否めませんが、大好きなミュージカルの特集をさせていただきます。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
今回の演劇情報はこちら！
今、ミュージカルが熱い！まずはここから、踏み入れてみよう、ミュージカルの世界！
皆さん、ミュージカルは好きですか？私は大好きです。ちょうどいい BGM 入れていただいてありがとうございます。まあ、ミュージカルと聞くと、芝居の中でね、突然歌い始めて高らかに何かを言ったりとか、なんだかキラキラした照明の中でふわふわな格好をした女性や男性が舞い踊る、そんなイメージでしょうか。あ、まあそれだけじゃないんですけれども、合ってます。それまで想像できていれば全然 OK でございます。まあ、まずね、ミュージカルというのを皆さんに知っていただこうということで、ミュージカルとは、まあ、ウィキペディアによると、音楽、歌、セリフ及びダンスを結合させた、まあ間違ってない、演劇形式、ユーモア、ペーソス、愛、怒りといった様々な感情的要素と物語を組み合わせ、全体として言葉、音楽、動き、その他エンターテインメントの各種技術を融合させたものでございます、ということが書いてありました。あー、そうね、ミュージカルというものを言葉で説明しようとするとこうなるんだなっていう、うん、すごいね、さすがウィキペディア。まあ、いわゆるね、歌ったり踊ったり賑やかな、シーンがあったり、照明がきらびやかにファファファーっていろいろ変わったり、エンターテインメント性の高い舞台でございますね。で、日本ではですね、ちょっとチケット代がすごい高くて、なかなか見に行けないという方は確かに多いと思います。で、あとブロードウェイとかそういった本場とは違って、あの年中結構違うものをやっているのが有名ですね。で、海外ではロングラン公演がやっぱり基本なんですけれども、まあ日本では最近あの 2.5 次元ミュージカルだとか、そういったものがすごい勢いを伸ばしておりまして、もちろんね、有名作品も健在なんですけれども、でも
今はもうちょっと 2.5 次元ミュージカルに勝てる舞台の分野はないんじゃないかなと思うぐらい、ちょっと 2.5 次元ミュージカルというものが、かなり幅を利かせております。まあ劇団四季、宝塚、東宝、まあ有名なところといったらその3点かな、3点、その3点が頑張ってはおりますけれども、まあ今回はね、いわゆるそういった大きな舞台でやっている有名作品をご紹介させていただきます。まあ今年はね、ミュージカル年なのかと勘違いするほど年始から有名作品が上演されております。まずは現在上演中レ・ミゼラブル、映画化もされて、CD もたくさん売れまくって、知名度のとっても高いミュージカルだと思います。実は、でも、映画見たけど、ミュージカル見たことないとか、名前は知ってるけど、ミュージカルは見たことないな、みたいな方には結構出会います。今回は、東京、愛知、大阪、福岡、北海道と6都市にわたって、ツアーが組み込まれております。地方の方もとても見やすい。なんと北海道、これは嬉しい方結構多いと思います。あとまあキャラクター名がこれだけね、一個一個結構確立して一つずつこう有名なのも珍しいかなと思いますね。ジャンバルジャン、エポニーヌ、コゼット、多分これだけ聞いて、ああなんか聞いたことあると思った方も多分いらっしゃると思います。レミゼなんですけれども、実はストーリー的には結構重めのストーリーでして、あの歌とかね、歌詞とか聞いても結構心にぐさってくるものが多いですね。でもなぜか耳に残る音楽が多いので、まあ、まずはね CD とか、あと結構いろんな公式とかが加工動画とかを上げてたりするので、ぜひそれを聞いて、あこんな歌もあるんだみたいな、予習をしててもいいかなと思っております。現在帝国劇場にて上演中、5月24日まで、やっております。28日までやっております。6月は名古屋、7月は大阪、7月8月と福岡、9月は北海道。まだまだチケット買えますので、ぜひぜひお楽しみください。そしてその後エリザベート、これ待ってた方多いんじゃないでしょうか。6月7日から8月2日まで帝国劇場にて上演されます。この前までね、宝塚版がやってたんですけども、今年は東宝版もやるということで、2年ぶりかなに帝国劇場でエリザベートが上演されます。超大人気ミュージカルでございます。毎回ねチケットはねもう即完売くらいの勢いで売れまくるミュージカルでございますね。まあ、ハプスブルク家の最後の皇妃エリザベートと黄泉の帝王トートの二人の愛の物語でございます。現在ね6月7月分が先行先着販売中でございます。8月分の抽選は4月16日から受付ということで、まあもう誰が演じて、いろんな方が、様々な方が、トートとエリザベートを演じているんですけれども、もうね、いろんな方がやっても毎回違う顔を見せてくれる、そんなミュージカルでございます。二人の愛がどんな風に描いていくのか、そして、その二人をね、巻き込む、その二人が巻き込む周りの人々、もうこの方々にもぜひ注目していただきたい、そんなミュージカルでございます。ちょっとでも歴史にね興味のある人とか、あときらびやか、本当にミュージカルっていうものを見たい方、きらびやかな衣装で舞い踊る、そんなものを見たい方はぜひエリザベートを見てみてください。そしてシカゴ、こちらも超有名作品でございます。こちらはですね、まず大阪から始まります。8月1日から8月4日。東京では8月7日から8月17日に上演されます。主演、こちらですね、本場実はブロードウェイでも主演をやられております。米倉涼子さんが主演を務めております。まあ、こちらはですね、公式ツイッターが盛んに情報発信をしておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。1920年代のアメリカが舞台でございます。マフィアが暗躍したりだとか、ちょっとほの暗い感じの空気が流れるいい世界観でございます。きらびやかな中にもオールザジャズとかね、めちゃくちゃ有名な、みんなが聞いたことあるようなザジャズの名曲が流れたりだとか、そういったところもとっても
見応えのあるミュージカルですので、ぜひぜひ見てみてください。あと公式サイトにね、ほぼほぼあらすじが載ってるので、ぜひ楽しんでください。そして12月にはファントーム、こちらはオペラ座の怪人のスピンオフといいますか、まあもう一つの物語と呼ばれているものでございますね。怪人ファントムに焦点を当てた物語でございます。11月10日から12月1日に東京、12月7日から16日が大阪で上演されます。まあ、こうね、パーパーパーパー進んでいっても、あまりに有名作品がちょっと目白押しの今年でございます。ミュージカルに触れたことがない方もですね、ぜひこういった大きな有名作品というものを見てみて、まずは有名作品を見てミュージカルの世界に触れてみるというのはいかがでしょうか。まあ、ちょっとエリザベートに関しましてはかなり有名な作品なので、あの先着とか先行とかでチケットを取らないと結構厳しいかもしれません。地方公演に関しましては多分あのチケット先行とかでも全然申し込めると思うんですけど、東京を狙ってる方はぜひ先行申し込みや抽選を狙ってみてください。私は7月にエリザベート見に行きます。ぜひミュージカルの世界楽しんでくださいね。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何よ、5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage アルファ
変形のパ
ー。このコーナー何をするのかと申しますと、シロさんはアルファ社長より芝居の題名のみ渡されます。そのお芝居がどんなものなのかを予想します。小芝居します。その後お芝居の本当の内容を発表されます。驚愕します。ただそんなコーナーだったはずなんですけれども、社長の判断であまりにかけ離れた芝居が出るとエンディングの曲が強制的に変わるという、そんなコーナーに生まれ変わっておりました。はっはっはー。ちょっと2回前ぐらいにかなりニアピン賞を取ったので、今回もニアピン賞ではなくピタリ賞を出したいと思っております。それでは本日の題名はこちら、
レ・シロラーブル。
これ系来るんじゃないかなとちょっと予想していたんですよ。ただただただただここで問題は、いつも通り中身を当ててくるかどうか、これが問題。これがね、一番の問題の、まあ有名な作品なんでね、もちろんの中身は知っているとは思うんですけれども、これをね、あの似せてくるかどうかっていうのはちょっと社長の頭の中のあの話なんで、どっちにしようかな。ね、じゃあちょっと、よし、寄せない方向でいきたいと思います。どうぞ。
Oh yeah!
私の名前はシロット。久しぶりに外に出たら一匹の猫が段ボールの中でニャーニャー泣いていたの。この子を拾って私は一歩大人になるんだ。そう思って家の裏の隅っこで猫を飼うことにしたわ。
ニャーニャ
ー。そんなに慌てないで、ほらご飯あげるから。かわいいな、そう思いながら猫を育てていると、いつの間にか親に見つかりました。
あなた、猫よ、猫が。
なんだって、白、なんだっけ、白身。お前何やってるんだ。
え、でもお父さん、お母さん、あのこの子は私が拾ったから、私が。
いくらかかると思ってるんだ、やめなさい。
え、でも、あ、にゃーみー、にゃーみ
ー。
こうして私とにゃーみーは引き離されてしまった。数年後、ニャーミのことを忘れかけたとき、久しぶり、私のこと覚えてる？こうして私とニャーミの物語が新たに始まったのである。 シロリンプラザ川越、2054年8月1日から21日まで、チケット4180円ポッキリ、いかがでしょうか。
Oh yeah!
な、今回は、いわゆるだから、あの、猫と、その人間の物語なんだけど、あの、いつの間にか喋れるようになった、擬人化された猫との、あの、ちょっと 2.5 次元的なミュージカルということで、あの、ミュージカルって一言も言ってないね。ミュージカルということで、そういう話を妄想してみました。さあ、これを寄せてきているかどうか、参ります。本当の内容はこちら!時代は豚骨時代。ラーメンは男性だけでなく女性も楽しめる時代になった。塩、醤油、味噌といろいろな味がある中、特に豚骨味は躊躇に好かれていた。豚骨ラーメンにはコチュジャンか、それとも豆板醤か、ラーメン界を揺るがす調味料の戦いが今ここに始まる。新しいラーメンを次々と世に送り出すレ・シロラーブル本店長、シロがメガホンを握る新感覚ラーメンムービー。世界よ、これがラーメンだ。あ、これ2013年10月あたりで以前お題としてた。嘘でしょ、嘘だろ、え、嘘、え、で、シロラーブル、え、これ内容も一緒、
同じです、一番最初に。
ちょ、待って。なし。はい。ちゃんちゃん。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
最近、パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
ちょっとなんかいい感じでエンディング始まりました。エンディングです。言うてもエンディングです。あの、先ほどのあの、ちょっとレーミゼラブルじゃない、なんだっけ、レーシロラブルに関しましては、ちょっと過去の放送を、ぜひ聞いてみようと思います。皆さんもぜひ気になった方がいらっしゃいましたら、第4回ぐらいでもすでにこの話やっているらしいので、ぜひ聞いてみてください。私がその時どんな風に答えていたのか、楽しんで、違いを楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけで、この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者スタッフなど自分たちで売り込みに来ていただいても構いません。紹介してほしい舞台やイベントの情報などございましたら、ぜひメッセージ for you ん for me でございます。すべての宛先はシロアットマークアルファハイフンレディオドットコムまでお願いします。そしてこの番組公式ツイッターがございます。ハッシュタグ戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。ぜひフォローミーでございます。そこからね、リプや DM を送っていただいても構いません。もう最後にして、だんだん喉が死んできておりまして、なんか上の方に何かが詰まっている感がすごくあって喋りにくいです。まあ、エンディングなんでね、頑張ろうと思います。来月なんですけれども、来月は4月ということで、またね、4月から始める新しい物語を、行おうと思っております。内容的には何も変わりませんけれども、何か新しい企画はあるかもないかもしれません。というわけで、次回もお楽しみにね。お相手は
あなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。
お芝居一回見てみないかい？そうだよ、これがね、こうやった感じで宝塚の人は喋るんだ。あーエポニーヌ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。